だから解放して問題を解決してくださいと祈りますけど、ご計画です。その苦しみによって、まあ、この兄弟姉妹のうちにイエス様の御姿が形作られて生きつつあるのです。イエス様に変えられることこそが主の導きの目的であるから、すぐに祈りに応えて悩みから解放されるということをなさらないでしょう。人間は誰でもが悩みたくない、だから解放して問題を解決してくださいと祈りますけれども、主はそういう祈りを聞こうとしない。まあ、イエス様によって全てが創造されました。このイエス様は叩かれ、鞭を打たれ、つばけせられ、侮られました。もしイエス様がそうしようと思われたならば、それらの人たちはイエス様の一言でこの地上から抹殺されたはずです。立ちどころに滅んでしまったでしょう。けどイエス様は耐え忍んで全てを割れ、自ら悩みをよしとされ、両手両足に釘を打たれ、十字架の上でお前は人を救ったのに自分を救うことができないなのかとのしられたのです。もししようと思えば、まあ、イエス様のために中二の手の軍勢が控えていましたから、イエス様の一言でイエス様を救うためにやってきたことでしょうけど、イエス様はそうされませんでした。まあ、イエス様は流馬にして心へりくだったお方です。私たちはこのような主と同じ御姿に変えられていきたいものなのではないでしょうか。イエス様は透き通った人格の持ち主だ、極めまでご真実なお方であり、また偽善を知らなかったのです。また双心を持たなかったのです。向こう行ってあのように言い、こっち行って都合の良いことを言うといった方では決してありませんでした。そして私たちはこのイエス様の御姿に変えられなければなりません。まあ、イエス様ははっきりとした目的を持っていたお方でした。イエス様は祈りの方でした。勇気の人でした。柔和にして心をへりくだったお方でした。平安平和喜びの方でした。この御姿に私たちも変えられていきたいものです。これに至る道は主の歩まれた道です。悩み多く道、誤解に満ちた道、またそれはあざけりの満ちた道です。私たちが静かにイエス様によって吟味していただくことは必要でしょう。主が私たちに語ってくださり、妨げとなっているものをすべて明らかに示してくださるように、ダビデは心から祈りました。私の心を知ってください、私を調べ、私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいとダビデは祈ったのです。またエレミアも同じように願ったのであります。私たちの道を尋ね調べ、主の身元に立ち帰ろうとあります。まあ、主は立ち帰るべきであると言っておられますが、一体どうしてでしょうか。それは私たちが間違った方向に進んでいたからです。私たちは戻らなければならない。どうしてでしょうか。それは私たちが主から離れてしまったからです。主に頼るよりも自分の 知恵力に頼ったからです。まあ、このことを認識することとは非常に、まあ、謙遜なことです。そして認められた債務は、債務を告白することはやっぱり大切であり必要です。旧約聖書を見ると、まあ、いろいろな種によって用いられた人々の証が出てきます。まあ、詩篇の中国書を読むと、サムソンという男についていろいろなことを書き記されていますが、彼は言うまでもなく主に選ばれた民に属し、主を信ずる者であり、長い間用いられた器でした。けども、この中国書を読むと、彼が自分の抑えが体調熱によって気がつかないうちに、まあ、主の霊が自分から去ってしまったとあります。イスラエルの敵はサムソンの嘲笑いました。というのは、彼は主の霊なしには力なく、望みなく、助けのないものになってしまったからです。なんという悲劇でしょうか。サムエル記の注意書を見ると、ダビデ王様はもちろん同じく主のために属していただけではなく、主の選ばれた民の、まあ、王としての指導者でした。彼はダビデ、まあ、王様としてバテシェバという女性とカニのお菓子、ナータンである預言者の奉仕によって、まあ、自分自身を主の光の中に見ることができ、そして、まあ、告白せざるを得なくなったのです。そのカニの下男は私です。ここにも比類のない悲劇があります。今また兄弟も言われたように、エリアという預言者は主に選ばれた、まあ、主によって使わされた預言者でした。けど彼はある時落胆して、アラノに引き戻り、主が自分の命を奪ってほしいと真剣に祈りました。もう十分です、死にたい。結局自信をなくしちゃったんです。私はダメ。彼は本当にぺっちゃんこになりました。そのことに対して悪魔はどのように立ち誇ったなのでしょうか。イサヤという預言者は自分自身の主の光の中に見ました。彼は自分の不潔さ、不純さに驚き、まあ、次のように叫ばざるを得なかったのです。ああ、私は災いなのかな、私はもうダメです。と彼は全ての、まあ、障害物を認識し告白しました。まあ、イエス様の弟子たちのことを考えても同じことを言うなのではないでしょうか。最後の晩餐の時、イエス様は言われました。あなた方の一人が私を裏切ります。すると一人の例外もなく、すべての弟子たちは驚いてイエス様に尋ねたんです。主よ、それは私でしょうかと。私たちもまた、主よ、それは私でしょうかと問うべきです。私はあなたを悲しませたなのでしょうか。隠れたところにある障害物を私にお示しになってください。私の障害物を認める恵みをお与えになってくださいと祈るべきなのではないでしょうか。一人の弟子ペトロが自分の恐るべき絶望的状態を求めるようになったことが、マルカで22章に書かれていますが、 まあ、彼は外に出て激しく泣いたと書く記されています。まあ、これらの主のいわゆる、まあ、器しもべたちは主に立ち返りました。彼の中に出ることを相手しましょう。すべて偽善的な行為をやめましょう。私たちもサムソンのように力のない望みのないタスクのないあらゆる状態から脱出すべきです。ダビデのようにあらゆる偽善と堪忍から脱出すべきです。エリアのようにあらゆる無気力さと失望落胆から脱出すべきです。イサヤのようにあらゆる御子らの状態と不順から脱出すべきです。まあ、ペテロのようにあるよ思い高ぶりと傲慢から脱出すべきです。まあ、聖書の報告とは本当に素晴らしいものです。すなわちサムソン、ダビデ、エリア、イサヤ、ペテロは自分の罪過を認め主に告白し主の身元に立ち返った後で全く回復されたということです。まあ、イエス様の苦しみに預かることなしには成長も実を結ぶこともありえません。日々打ち砕かることなしには我々の力は主の働きの妨げとなります。まあ、次のように祈るものは祝福されます。すなわち私は自らに絶望しています。自ら何にもすることができません。どうか私を通してご父神の御心をなさしめてくださいと祈れば主は大いに祝福してくださいます。前に言いましたように今日の証は大野エリコ姉妹なんですけど、その前に佳代子姉妹お願いします。